経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、アメリカでですね、マッカーシー下院議長が解任されたということで、政治的に大混乱が起きています。そこでですね、トランプ大統領が下院議長に就任し、そしてバイデンを弾劾し大統領になる、まあ、そんなね陰謀論というのが出ているようです。それについてプロレス評論家横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。マッカーシー下院議長が解任されました。今後トランプが下院議長に就任し、バイデン大統領が弾劾され、トランプが大統領になる陰謀論があります。このシナリオについて横森さんどう思いますかってあります。
はい、何マッカーシーね、
まあ、これ結構アメリカは混乱ですかね。
そう、だから下院が空白になっちゃったの今。
はい、
下院の議長がいないという状態ね。
うん、
まあ議長がいないから、じゃあこの議長はじゃあ誰にするかってなって、トランプにするんだっていうね話でしょ。
うん、
でこのシナリオ、まあ、すごいエンターテインメントだね。マッカーシーなくな
った。まず、これ多分下院議長がなんでトランプに就任するっていう説が出てきてるのか、ここは。
いや、別に民間人でもいいね。
誰でもいいってことなんですね。
そう、うん。民間人 OK だから、トランプを議長にして、で、一応下院の共和党が多数派なのよ、一応。
はい。
共和党が多数派だから、トランプが議長になるのかっていう話なんだけど、実は共和党多数派なんだけど、共和党も二つに分かれてるんだよね。
はい。
A グループと、A グループっていうか、まあ極端なフリーダムコーカスっていうのがあるんだけど、この極端な右の方と、それとこのネオコングループね。
うん。
ネオコングループがいて、まあこういうのまあね、ライノって言ったりするんだよね。サイみたいな感じだけど。
ライノ？
リノってあるでしょ？リパブリカン？
うん、
なんとかあって。で、名ばかり共和党員ってやつね。で、そういう人たちがやっぱりいるわけよ。こっちがあるから、これプラス、こっちの民主党でやると、こっちが多数になっちゃうわけよ。だから、
まあ、要するに、プロレス団体側ってことですね。うん、民主党とネオコンって言ったら、まあ DS と捉えられるような感じだと思うんですけど。うん、はい。
で、トランプがね、勝ったら何が起こるかって、まあちょっとその前に、じゃあ、まず勝つのかって言ったら、こういう状態でしょ？大多数だから。いや、勝てないでしょっていうふうに普通思うんだけど、ただもう一つシナリオがあって、
はい、
今度は民主党が二つに割れたらどうなのっていうことなんだよ。
ああ、ロバート・ケネディの方ですか？
まあ、そう。だから、例えばこっちの一番の主力はネオコンと、はい、あと極左ね、左。うん、まあ、これが組んだグループと、ロバート・ケネディ、RFK グループ、RFK ジュニアね、が組んだら、ここと。
なるほど。
組んだら、どうなのっていう感じあるよね。だから民主党が分裂しちゃって。
そんなに。
この可能性は出てくるんだけれど、で、トランプが出てきたら今度次何やるかっていうことなんだよね。まず、一番目にやるのが、ビーデン。
ビーデン、はい。
弾劾。
弾劾。
で、2番、混乱をしたっていうことで、国境問題担当の副大統領がいるでしょ？
国境問題。うん。
国境問題担当の副大統領。カマラっていう人ね。
カマラ・ハリスさんね。うん。
はい。副大統領。これも、まあ、弾劾。
うん。
まあ、議長だから。
うん。
で、どっちからもそんなようなの出るじゃない。で、こういうのが出て、これをなくしたら次、3番目っていうのが、共和党というか議長が、下院議長が大統領になれるわけ。大統領。
面白いシナリオですね。
うん、まあ、こういうようなシナリオは考えられるけど、まあ、エンタメとしてね。
エンタメ。
あくまでもエンタメだから、これ。
うん、まあ、可能性は極めて薄いってことですよね。
薄い、うん。だから、トランプファンにとってはこういうのを望んでるかもしれない。
望みたいですよね。
ね。だけど、なかなか DS の方々だって頑張っちゃうよ。だって、普通だったらおかしいでしょ、なんでいるのっていうぐらい、ずっとね、ボケたじいさんやってるわけじゃない。
あれはすごいですよね。
うん、すごいでしょ、なんか、言ってることが支離滅裂で。
なんか突然なんか演説中に叫び出したりとかするしね。いや、もう、
よく大統領やってる
な。それでも、ね、これしかいないからしょうがないんだよね、役者が。ああ、来てって、ちょっとごめんごめん。間違えちゃった。いないから困ってるだけでね。困ってる。だからこういうシナリオは全くないわけじゃないんだけど、でもまあエンタメとして楽しめばいいんじゃないの？誰がなったって、アメリカはもうこれからね、財政破綻に向かって突き進んでいくだけだから。
なるほど。はい。ちなみになんですけど、そのロバート・F・ケネディ・ジュニアは、そんなに強い勢力だとは思ってなかったんですけど、どのぐらいのもんだって見てます？
あのね、民主党の中で、今実質的な1位でしょ？
実質1位ですか？
だから、
すごいね。
だって世論操作してるもん、だから。で、2位が、ビーデンって言うけど、実質的にはもっと低いでしょっていうぐらい。
まあ、
あの、40% 対、20何%、25%。みたいな話だけど、実質的にはもっとこっちの方が、50いってるでしょ。50vs20% ぐらいじゃないの、実質的って。だってこれ、メディアは、あれでしょ？普通、忖度っていうのがあるからね。忖度するから、で、忖度の数字まで見ればそんなとこじゃないのって感じがするけど、
ね。感じですかね。
ただこれ 25% って言っても、これを、ね、どうやって取り込むかなのよ、民主党にしても。人気あるんだから、やっぱり。そこそこの。この 25% っていうのが、いなくなっただけでも大きいよ。この民主党にとっては。
はい。
で、ここだけで、ネオコントラインの、これ対、こっちね、JFK グループと、右側、共和党員。で、どっちが勝つかっていうと、このほら、党員っていうよりも議員がいるでしょ？議員の人たちは、やっぱり選挙なんだ、一番大事なのは。
そうですね、う
ん。ね。選挙で勝つにはどっちに乗っかった方がいいのかと。
なるほど。
乗っかった方が。
得かと。
得って。っていうことで、今ははっきり言って DJT っているじゃないね。この人だよ。DJT が、
はい、トランプジュニアね、うん、はい。
が、やっぱり、ドナルド・J・トランプね。
J・トランプね、はい。ここら辺がなかなか、あれですから、はい。はい。
で、うん、このトランプに乗っかった方がいいっていうふうに思った人たちは多いわけよ。なんでかっていうと、すごい人気があるから、今。ね、人気があって、もう50何%、60%とかになってるわけでしょ？世論調査とかでも60近くになってるんだから、ああ、これはトランプに乗っといた方が選挙に勝てるよねって。で、反トランプをやったら選挙負ける可能性あるねっていうようになるわけよ。もちろんいろいろなね、ドミとかドミグラオニオン。
はい。
っていう、ものもあるわけよ。こういうのはあるから、その通りにはならないけど、こっちもいつまで経ってもドミグラオニオン頼みっていうのもねっていう、ね。
ドミグラオニオンは数えるやつですね。はい。
それとか、こういう風になって、こういうのがもうできるんだよね。
ジャーンプってやつですね。
そうそうそう。はい、で、いつの間にかと。だからこの作戦もできるしね。
はい。
まあ、いろんな作戦があることはあるんだよね。
わかりました。
うん。
まあ、ということでね、今のアメリカのエンタメはかなり面白くなっていてですね、現在の、まあ、ネオコンというか、DS ですよね。DS と反 DS みたいなその対立構造で、その共和党内にも民主党内にもそれが両方存在するというところで、民主党分裂っていうね、はい、そういうこともあり得るし、まあそういうものをこうエンターテインメントとしてアメリカの政治を見ると楽しく見れますよということですかね。
そうですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。